モズシーズン1、モズの叫ぶ夜。まさしくハードボイルド。いきなりの爆発現場。本当にね、目を覆いたくなるような、そういう悲惨な様子が描かれて、で、ある種一瞬にしてモズというストーリーの世界観に引き込まれていったっていうことだけは間違いなく、うん。それから、あの西島秀俊扮する倉木がね、爆発の中心にいて被害に遭った石田ゆり子演じる妻の遺体を確認するときに、まあそれこそ跡形もなくっていうぐらいに吹っ飛ばされて、遺体といえどもね、しっかりと形として残っていたのはあの手首だけで、それをどう表現するのか、まあ最近は本物そっくりの作り物っていうのも簡単にできる時代なんでね、そのものズバリを見せるんじゃないかっていう気もしたんだけど、そうじゃなくシルエットに留めておいた。まあこのあたり、いわゆるグロさっていうのを多少緩和しているのかなっていう風にも思ったんだけど、実はそうじゃなくって、あの時、倉木が妻だと確信したのは、実は手首に残された自殺の跡だったと。で、後にそれは明かされるんだけど、まあこれ見よがしのね、いわゆる説明台詞を駆使しての持っていき方ではないだけにね、それこそしっかりと集中力を持って物語を追っていかないと、なかなか分かりづらいところもあるんだけど、だからこそ引き込まれるというか、目が離せないというか。で、2時間たっぷり堪能して、最後の最後、あのエンドロールね、本当に細々と全てのスタッフまで網羅してる感じで、まさに映画並みっていうか。で、さらにはあの次回予告、これまた劇場で見るような予告編とね、本来なら公開日っていう感じのところが次の放送日になってるところもね、なかなかスタッフの遊び心が効いてるというか、まあね、本編の方ではね、それこそ薬とも笑えるシーンもなかったんで、最後ぐらいはね、にやりとしてもらおうっていうような魂胆なのかも。うん。で、ちなみに気になる初回の視聴率は 13.3。 うん、やっぱりこのあたりはね、ちょっと前にダブルフェイスをしっかり放送したように、いわゆる番宣っていうのがかなり効いてたんじゃないかと。ところで、公式サイトにはプロデューサー日記というのがあってね、そこで裏話的なことが書かれてるんだけど、この前の文では、今回は原作との出会いについて、2012年秋にダブルフェイスを放送した後、蓮見監督とプロデューサー陣は、次はもっと大きなことをやりたいねと話していました。ダブルフェイスは香港映画インファナルアフェアのリメイクだったので、次は日本の題材でダブルフェイスの空気を引きずったハードボイルドがいいなと話していた中、大阪豪先生のモズシリーズに出会いました。蓮見監督の言葉を借りれば、ページをどんどんめくりたくなるノンストップエンターテインメントで、最後までぐいぐい引っ張られるし、登場人物が一癖も二癖もある個性的なキャラクターばかり、スケールの大きいアクションシーンも蓮見組ならできるに違いない、みんなでこれをやりたいと惚れ込んでしまいました。シリーズ第一作モズの叫ぶ夜はおよそ30年前に書かれた作品ですが、これまで映像化の話は何度もありながら、なかなか成立しなかったそうです。なんでこんなに面白い小説が映像にならずに残っていたんだろう。その理由を僕らも台本を作りながら身をもって知ることになりました。小説だから成立する叙述トリック、残酷な表現、伏線に次ぐ伏線などをテレビドラマでどう表現するのか、なかなかストライクゾーンに到達しない難産の日々が続き、第1話の台本は実に40稿近くまで改稿されました。助けられたのは大阪先生が、小説と映像は別物だというお考えで、脚本に関しては完全に任せていただいたこと。僕らは原作へのリスペクト精神を持ちつつも、自由な発想で新しい要素、キャラクターを足しながら物語を膨らませることができました。大阪先生は結局台本は一度も読まずに、先日行った1話試写会で初めてご覧いただきました。上映後に恐る恐る感想を伺ったら、思ったより原作に忠実だったね、面白かったよとおっしゃってくださり、ほっと一息。先生、ありがとうございます。でもこれから先は僕らが足した新しい要素がどんどん出てきますので、心してご覧いただければと。最後に2話に向けて番組ホームページをご覧の皆様にお知らせ。2話のあるシーンに大阪先生ご本人が出演されています。 ファンの皆様探してみてください。なるほどね。ということで、とにもかくにもモズシーズン1、モズの叫ぶ夜、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。